愛媛大学研究室からこんにちは。
先生は調査のために海外に行くこともあるということですけれども、海外ではどのような調査をしているんですか？
海外といいましても特に東南アジアの熱帯林なんですが、今熱帯林は非常に破壊されて劣化しているというところをどうやったらうまく修復できるかというようなことのための、基礎的な資料ですね、森林の状態とか、それを調査に行ってます。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は農学部生物資源学科二宮郁夫教授にご出演いただき、先生のプロフィールや先生が海外で行っている森林の調査研究について伺います。先生は愛知県でも名古屋の街中でお育ちになったと伺いましたけれども、でも子どもの頃から割とその森ですとか草、花、そういったものに興味がおありだったんですか？
人と遊ぶよりは、その森とか、木とかと一緒にいる方が好きだったんですよね、小さい頃はね、
でもその心ずっと持ち続けて、いつかはその農学者にという思いも。
そうですね、自然が好きだったので、一生の仕事みたいな感じにすればいいなとは漠然と、小学校の時に、将来何になりたいですかっていうのがありますよね、僕は学者って書いてます。
すごい。それを決定づけたきっかけがまたちょっとお変わりになってるのを聞きましたけど、
高校の時に好きなバンドがありまして、そのレコードのジャケットが、ジェシロ・タルっていうんですけども、イギリスの有名な農学者 で最初はその肖像画だけかっこいいと思ったんですけども、よく調べたらそれは農学者で、
そのジェスロ・タルというのは、イギリスのロックバンドの名前がジェスロ・タルで、
そうです。
そのジェスロ・タルのジャケットが農学者のジェスロ・タルであった。
そうなんです、たまたまですね。
何かこう、先生ご自身も噂に聞くと、
バンドやってます。
そういったご縁もあって、レコードを聞いたり集めたり、それと合致したわけですもんね。
そうですね、高校生の頃ってそんなもんじゃないかと思うんです。
何か運命的な出会いですね。
そうですね、そうですね。
で、迷わずに名古屋大学の農学部の林学科にお勧めになった。
そうですね、農学って言ってもいろいろあるっていうのを調べて、いわゆる農業のことからいろいろあるんですけども、その中でやっぱり林学、森林に関することが、僕に合っていると思って、
そして今でも農学部の森林コースを研究の分野にしていらっしゃって、これはその生物関係ですとか造林学の分野をしていらっしゃるんですよね。造林学というのは、
造林学って作る林って書くんで、ちょっと農業なんですけども、結局その山に木を植える、それから育てるところまでを担当する学問ですね。例えばこう言ったらいいんですよ、農業だったら肥料をやりますよね、それからお水をやりますよね、ところが林業はお水もやれないし、ましてやグリーンハウスみたいなの作れないですよね、それは対象とするのが大きい木であるとか山の中であるということで、難しく言うと環境を変えれない状態で木を育てないといけないんですね、でじゃあどうしたらいいかっていうと、森が持っている本来の木の能力ですね、それをよく調べて、それを十分に発揮させるように、育ててやる。でそれは、言ったら生態学ですね、ほっといたらでもうまく 木は取れないんですよね、木材とか、でそれを木材を取ってきてもそういう機能が損なわれないようにしたらどうしたらいいんだろうと、難しく言うとそういうことです。
いやでも私たちみたいにこう単純な考えじゃなくて、それを難しく考えてらっしゃるからこう研究につながって、学者さんでいらっしゃるわけですよね。で先生のその研究というのは海外でも行ってらっしゃる、調査も行ってらっしゃると伺ったんですけれども、どういったところを対象に？
近いところで言えば東南アジアの熱帯ですね、インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナム、 そんなところでやってます。
よくあの聞くのはその熱帯林が消滅しているというようなニュースをよく聞きますけれども、はいはい、やはりそういった調査もされてるんですか？
そうですね、ものすごいスピードで、
はい、
ちょっと古いデータだと1年間で日本の本州ぐらいの広さの熱帯林が消滅していると、まあ、あの人間活動によってでなくなってるんですけど、まあ、そこをあのどうやったら元に戻るか、まあ、一番単純な方法は木を植えていけばいいんですけども、はい、まあ、それもどうやって植えたらいいか、どんな種類の木を植えたらいいかっていうのを、まあ、実際にはやってます。それで、まあ、マレーシアとかタイなんかでは実際に木を植えてみて、
はい、
どれぐらい、育つかっていうようなことをやってますね。で、皆さん熱帯っていうと、まあ、条件がいいから、まあ、ほっといてもどんどん森が回復してくるかというと、はい、そうではないわけですね。まあ、いろんな理由があるんですけども、一つは、まあ、土が痩せている、
はい、
ということとか雨が多いということ、それから気温が高いと実は、はい、成長が遅くなってしまうんですね。まあ、ちょっと説明すると、せっかく光合成で、作ったものを、はい、気温が高いと呼吸っていうので消費してしまうんですね。ほら、例えば日本でお米が美味しいところって大体北の方でしょ。
そうですね、
うん、ああいうふうに、まあ、あの割と気温が低い方が美味しいものができるし、はい、木もまあ普通に育つということが一つですね。それからもう一つは、はい、木を植えた後を、まあ、管理していくときにですね、はい、例えば目的とする木を植えると、あとは違う木が入ってくるんですね、違う木が入ってきてそれを排除していかなくてはいけないという、はい、まあ、林業って実はそういうことですね。でもその点からすると熱帯は多様性が高い、はい、ものすごくいろんな種類の植物がいますから、はい、それをメンテするのにすごい時間がかかるんですね、はい、むしろ林業っていうことを考えると北の方がいいですね。北の方は種類が少ないですから、植えたやつがそのまま育つという、まあ、そういう点があの熱帯の修復の難しいところですね、
はい、じゃあ日本などはそういったその林を作っていく、うん、その木を育てていく場合は割とこう条件がいいというか、うん、あの手をかけやすいというようなこともあるんでしょうか？
そうですね、まあ、熱帯に比べたら手をかけやすいというのがありますね、
はい。
でも日本も例えば北の方の、
はい、
シベリアとかあの辺の森に比べると生物耐性が高いですから、まあ、ある程度、聞いたことはあると思うんですけど、下刈りをやったりとか、
はい、
間伐をやったりして、まあ、手をかけないといけないということですね。
普通に暮らしててもお母さん世代はもう夏になるともうすぐに草が生えるっていつもこう草刈りをしてるようなイメージなんですけれども、まあそれだけこう植物が育ちやすい環境でも、
そうなんですよ、
日本でさえあるんですもんね。
はい、いいことなんですけれども、まあそこにある種の、まあそこを元の大きな林に戻していこうとかいう時には結局そこが問題になってくるわけです。
ただそんな中でもやはり元ある植物も大切にしたいというお考えは先生おありだと。
そうです。
そういったことも研究してらっしゃるんですね。
そうですね、まあ、基本的にはもともとその土地にあった、
はい、
森を再生させようとしてますね。だからなるべくその土地の、まあ、本来の種類の木でそこを再生していこうというのが一番いい方法じゃないかと思ってます。
10月にもベトナムの方に、
はい、
調査研究に行かれたそうですけれども、
実はベトナムではマングローブですね、
はい、
の調査をやっていて、マングローブってご存知です
か、ね、はい、水辺に木が茂ってるようなイメージです
ね。そうですね、
はい、
寒いところにはあんまりないんですけども、はい、熱帯から亜熱帯の海岸域、そこに生えている、まあ、ちょっと変わった森林の名前ですね、はい、であとその海岸域っていうのは人がたくさん住んでるところですから、
はい、
一番その人口のプレッシャーを受けて最初に切られて破壊されてしまうということですね。それとマングローブはとても注目されていて、それはマングローブはいつも水に浸かってますよね、
はい、
海の中に生えてますから、そうするとその枯れた木がなかなか分解されなくて、
はい、
未分解のまま 土の中に、まあ、有機物がたまるんですね、
はい、
で、まあ、前は、まあ、その有機物が多い森林っていうあのことでよかったんですけども、最近あの世の中騒がしている地球温暖化ですね、はい、あれは、二酸化炭素が増えるということで、はい、マングローブの中にはですね、たくさんの有機物が入っているということは、実はたくさんの炭素を貯めている、
はい、
ということ でそこを炭素のプールとして機能してたんですけれども、それを壊してしまうとものすごい量の炭素が、まあ、二酸化炭素がそこから出てくる可能性があるということで、まあ、どれぐらい溜まっているのかとか、あとどれぐらいの速度で、溜まっているかというなのを中心に、まあ、ベトナムでは調べています。
そういったことも何かこう地球温暖化と合わせて研究をしていらっしゃる、
はいはい、そうですね、あの、まあ、それの基礎データですけど、
ね、破壊のスピードが速いというのはどういったことにそのマングローブの林が変わっていってしまってるんですか、
は
い
はい、ですね、一番大きいのはですね、まあ、まずあの地上の木材を切りますよね、
はい、
切ったやつはマングローブっていうのは非常にあの硬い木ですから良質の炭が取れますね、はい、だから最初の開発は、まあ、炭にすると、はい、いうので起こりました。でその後はですね、実は僕らものすごいおなじみなんですけど、エビですよね。エビの養殖場、ちょうどマングローブの生えてるあたりっていうのはエビの養殖にぴったりですので、
はい、
エビの養殖場をどんどんどんどん作っていくと、で養殖場なんか作ってしまうと、もうあのものすごいダメージで、
はい、
実はマングローブが一番やられてる一番の原因はエビの養殖場です。
でも地元の方にとってはそのマングローブを林のままで残しておくよりは、はい、その経済的には潤うわけですね、
はい、まあ、地元の人でもやっぱり生活がありますから、はい、その細々とやっているよりも、まあ、エビを作って売った方が儲かる、うん、そこは僕らがその関われるところじゃないと思うんですけども、
はい
はい、
ただそのやはりそのマングローブの林は残したい、残してほしいっていう思いはありますが、うんうん、そこに生活している方にとってはその林を残すというのは、はい、そこまでの意識というんでしょうか、
はい、もちろんあのいろいろ環境教育とかであるんですけども、はい、彼らにしてみたらですね、北の国から人がやってきて、わしらのところは暖かくなるからここでエビをやるのはやめなさいって言ってるようなもんで、だからやっぱり僕なんかはやっぱり地域住民のことをまず考えて、はいはい、それでも彼らの余裕があれば、まあ、あの僕らのことも考えてください、僕らのところ暖かくなるとちょっと困るんですみたいな感じだと思うんですけどね、
なんか私たちがその、エビを食べながら、エビを養殖しちゃダメっていうのはすごく矛盾がありますよね。
ありますよね。まあ、環境問題ってそういう矛盾を本来運んでて、まあ、僕ら楽したいわけですよね、
はい、
部屋も明るい方がいいし、はい、まあ、ちょっと真の話から外れるんですけど、まあ、それとのまあ折り合いですよね。
うん、何かこう文明と、はいはいはいはい、この自然っていう共存の道を何かこう探っていくか、
は
い、
それはまあよく探せばあるはずなんですね、
はい、
あの人間賢いですからね、だからそれ少しでもまあ僕ら共生って呼んでるんですけどもね、共生の道を探っていくっていうのは、まあ言ってみれば僕らがやってることのものすごく大きなテーマだと思いますね、
は
い、
私たちがこう今こう生活しているのも自然あってこそですよね、
はい、
先生はそのまた自然の中でも樹木というものに、
はい、
ずっと研究を重ねてこられて、はい、その光合成がご専門だと伺っておりますので、また来週その光合成のお話も含めて、
分かりました、
愛媛県での取り組みなどもお伺いできればと思っています。よろしくお願いいたします。
お願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き農学部生物資源学科二宮郁夫教授にお話を伺います。お楽しみに。